セクション2、単純な生物など本当にあるのか。人体はあらゆる生物の中で驚くほど複雑です。骨細胞、血液細胞、脳細胞など100兆もの極小細胞でできています。細胞の種類も200以上に上ります。細胞は形も機能も実に様々であるにもかかわらず、精密な統合ネットワークを形成しています。無数のコンピューターを高速データケーブルで結ぶインターネットも比べ物にならないほどです。ごく基本的な細胞に見られる仕組みでさえ、人間のどんな発明よりはるかに優れています。では、人体を構成する細胞はどのようにして存在するようになったのでしょうか。科学者たちの考え。細胞は大きく2つに分類されます。核のあるものと核のないものです。人間、動物、植物の細胞には核がありますが、細菌の細胞にはありません。核のある細胞は真核細胞と呼ばれ、核のない細胞は原核細胞と呼ばれます。原核細胞は真核細胞ほど複雑でないため、動植物の細胞は細菌の細胞から進化したと考えられています。よく説かれる理論はこうです。地球史のどこかで、単純な原核細胞が他の細胞を飲み込んだ。しかし、取り込まれた細胞は消化されることはなく、知性を持たない自然の力によって大幅に機能を変化させ、宿主細胞の複製時にもそのうちに留まれるようになった。脚注。これが生じ得ることを示す実験的証拠はありません。脚注終わり。聖書は何と述べているか。聖書は、地球の生命は理知ある方によって作られたと教えています。聖書の明快な論理はこうです。言うまでもなく、家はすべて誰かによって作られるのであり、すべてのものを作られたのは神です。ヘブライ3章4節。こうも記されています。エホバよ、あなたの御業は何と多いのでしょう。あなたはそのすべてを知恵をもって作られました。地はあなたの産物で満ちています。そこには無数の動くものがいます。生き物が小さいのも大きいのも。詩篇104編24、25節。事実は何を示しているか。微生物学の進歩により、最も単純な細胞である原核細胞の驚異的な作りが明らかになっています。最初の細胞はこの原核細胞に似ていたに違いないと進化論支持の科学者たちは考えています。もし進化論が真実なら、最初の単純な細胞が偶然に生じた過程について答を得た説明があるはずです。逆に、想像が真実なら、最小の生物にも、卓越したデザインの証拠が見られるはずです。ではこれから原核細胞を見学してみましょう。この細胞は偶然に生じたのだろうかと考えながら見てください。細胞の防護壁。原核細胞を見学するには、体を1ミリの1000分の1以下にまで縮小させなければなりません。まず目の前に立ちはだかるのは強靭な細胞膜です。ちょうど工場を取り囲むレンガとモルタルの壁のような役目をしています。普通の紙の1万分の1ほどの薄さしかありませんが、レンガ壁よりもはるかに精巧です。どのようにでしょうか。工場を囲む防護壁のように、細胞膜は周囲に潜む危険から内部を守っています。とはいえ、細胞膜は隙間が全くないわけではなく、細胞が呼吸できるようになっています。酸素などの極小分子を出入りさせているのです。でも、より複雑で危険性のある分子はブロックし、許可なく侵入させることはありません。必要な分子を細胞外へ流出させることもありません。どうしてこうした離れ技が可能なのでしょうか。工場では、防護壁に出入り口がいくつか設けられていて、警備員が製品の搬入、搬出を見守っています。同じように、細胞膜には特別なタンパク質分子が埋め込まれており、出入り口と警備員の役目を果たしています。 そうしたタンパク質の中には、中央に穴が開いていて、特定の分子だけを出入りさせるものがあります。また、細胞膜の一方の側が開くと、もう一方の側が閉じるタンパク質もあります。特定の物質に適合する形をした連結部を持っていて、その物質が連結すると、タンパク質の反対側が開き、膜を通って放たれます。こうした運搬すべてが、最も単純な細胞の膜でも行われているのです。工場の中へ。警備員の許可を得て、細胞の中へ入れたとしましょう。原核細胞の内部は、養分や塩分などを豊かに含んだ水溶液で満たされています。細胞は、そうした成分を原料にして必要な製品を作り出します。無計画な生産ではありません。生産効率の高い工場のように、決められた手順とスケジュールに従って、何千もの化学反応を操作するのです。細胞は、タンパク質の生成に多くの時間を費やします。その工程はこうです。まず、アミノ酸と呼ばれる約20種の基本構成要素を作ります。次に、そのアミノ酸をリボソームに運びます。リボソームは、オートメーション化された機械のようなもので、アミノ酸を正しく配列し、特定のタンパク質を形成します。工場の作業工程が、中枢コンピュータープログラムによって制御されるのと同じように、細胞の働きの多くは、コンピュータープログラム、つまり DNA として知られる暗号によって制御されています。リボソームは DNA から、どのタンパク質をどのように作るかに関する詳細な設計図のコピーを受け取ります。タンパク質生成の工程はまさに脅威です。タンパク質はそれぞれが折りたたまれて、特殊な三次元構造になるのです。その形によって、タンパク質の行う仕事が決まります。脚注。細胞が作るタンパク質の一つに、酵素があります。各酵素は特殊な形に折りたたまれており、特定の化学反応を促進します。何百もの酵素が協力して細胞の活動をコントロールしています。脚注終わり。エンジンの部品を組み立てる生産ラインを思い浮かべてみてください。各部品を正確に組み合わせなければ、エンジンは動きません。同じように、タンパク質も正確に組み上げられ、正しい形に折りたたまれなければ適正に機能することはありません。細胞にダメージを与える恐れさえあります。完成したタンパク質は、必要とされる場所にどうやってたどり着くのでしょうか。細胞の作ったタンパク質はそれぞれに荷札がついていて、そのおかげで必要とされる場所に確実に運ばれます。毎分何千ものタンパク質が作られては運び出されますが、すべてが正しい場所に届きます。こうした事実は何を意味するか。最も単純な細胞でも、細胞内の複雑な分子は自力では増殖できません。細胞の外では崩壊してしまいますし、内部でも他の複雑な分子の助けを得なければ増殖できないのです。例えば、アデノシン三リン酸、ATP と呼ばれる特殊なエネルギー分子を作るには酵素が必要ですが、酵素を作るには ATP からのエネルギーが必要です。同様に、酵素を作るには DNA が必要ですが、DNA を作るには酵素が必要です。DNA についてはセクション3で取り上げます。他のタンパク質も細胞がなければ生成できませんが、細胞はタンパク質がなければ生成できません。脚注。人体の細胞には数十万種のタンパク質分子、およそ100億個からなるものがあります。脚注終わり。微生物学者のラドゥ・ポーパは、聖書の創造の記述を受け入れていませんが、2004年にこう語っています。我々が様々な条件下で実験をしても成功しなかったというのに、自然はどうやって生命を生み出したのか。また、命のある細胞が機能するのに必要な各種メカニズムはあまりにも複雑なので、偶然に同時発生することは不可能に思われるとも述べています。あなたはどう考えますか？ 進化論は地球上の生命の起源を論じる際、神の関与の必然性を度外視します。しかし、生命について理解が深まれば深まるほど、生命が偶然に生じる可能性は低くなるように思えます。そのため、進化論支持の科学者の中には、このジレンマから逃れようとして、進化論と生命の起源とを分けて考えようとする人もいます。でも、この考え方は理にかなっていると思いますか？進化論はいくつもの幸運の連続によって生命が始まったという考えに基づいています。それを基盤にして進化論者は、さらなる偶然が連続し、驚くほど多様で複雑な生物が生み出されたと論じます。とはいえ、理論の基礎が失われると、その上に築かれた理論はどうなるでしょうか。基礎のない高層ビルが崩れてしまうのと同じく、生命の起源を説明できない進化論は崩壊することになります。単純な細胞の構造と機能を手短に見て、何が明らかになったでしょうか。偶然が重なったということですか。それとも、見事にデザインされているということですか。答えを確かなものとするため、次にすべての細胞の働きを司るメインプログラムを詳しく見てみましょう。以下は補足情報。細胞はどれほど早く増殖するか。細菌の中には20分以内に自己複製できるものがあります。細胞を統制するコンピュータープログラムもすべて複製し、その後分裂します。もしエネルギー源が尽きないとすれば、細胞の数は飛躍的に増加します。わずか2日で地球の2500倍以上の重さに相当する量の細胞を作り出すほどのペースです。細菌より複雑な細胞でも素早く自己複製することができます。例えば、胎児の脳細胞は1分間に25万個という驚異的なペースで形成されます。人間の工場では、生産スピードを上げると品質が下がるものです。しかし、細胞の増殖は高速かつ高品質です。こうした細胞が果たして偶然によって生まれるでしょうか。以下は別の補足情報。事実に照らして考えてみましょう。事実。細胞を構成する極めて複雑な分子、DNA、RNA、タンパク質、協力し合うようデザインされていると思われる。考えてみましょう。10ページにある精密な分子機械は知性の伴わない進化によってできたのでしょうか。それとも、理知あるものによって作られたのでしょうか。どちらが最もだと思えますか。事実。高名な科学者の中には、単純な細胞でさえあまりにも複雑で、地球上で偶然に生じたとは考えられないと述べる人がいる。考えてみましょう。生命は地球外の源から来たと考えることには抵抗のない科学者たちが、神という源を除外するのは一体どうしてでしょうか。